新年明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年もピチカさんよろしくお願いします。
あ、よろしく。健太さんそして皆さんもよろしくお願いします。
リスナーの皆さんもぜひ今年も、はい、相変わらずのご愛顧のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。何回目ですかこれ。
ね、本当ですよね。
なんか正月みたいにもう健太さんのこれが恒例になってきましたんで。
でもなんだろうね、新年明けてからの収録って思ってみると初めてじゃないの。
そうで、あれ、そうでしたっけ。
なんかあった気はしますけどね。なんか、でもなんか、そんな感じで、年明けのゆっくりした状態で収録するってこともなかなか、珍しいかななんてね。はいはいはい、で我々は我々の年末進行みたいなのもありますしね。
そうですね。
ピチカさんの仕事の都合もあったりとかね。
いい、すいません。
はい、その辺はあれだと思うんですけど。
はい。
はい。どうですか、年末年始は。
もうやっと無事こせまして、なんとかこせまして。
暮れはあれでした。年の暮れの方は、もうやっぱギリギリまでドタバタと。
ドタバタんで大騒ぎでしたね、ほ
ん
と。で、まあ、1月1日、まあ、うん、まあ、大晦日の夜からですかね、まあ、はい、ゆっくりさって、
はい。
で、まあ、2日からすぐ仕事始まったんですけども、はい。まあ、でも、丸1日いうわけではないんで、ちょこちょこ、間時間にはですね、ちょこちょこやっておるんですけども。
ゲームなり。
そうですね。
何なりかを。
はいはいはい。
そうですか。まあ、ね、ね、唯一の1日とかは、まあ、お休みだったと思うんですけど。
そう、やっぱ幸せです。もう何回以下言いましたけど、1月1日って大好きなんですよ。もう何も考えねえじゃないですか。
まあ、うん、そうですね。
もう唯一ゆっくりする時間で、もう一年、この日のために頑張ってるような感じですね。
そうですね。
あっちゅう間に過ぎましたけどね。
そうっすか。
健太さんはどうでした？
ね。
結構、休みがあれでしたっけ？
うん、28までがお仕事だったんで、
うん。
29から、
はいはい。
お休みでしたね。
なんか組み立ててましたよね。
あ、その話ちょっと後で。
あ、ごめん。はい。
うん。いうことで、ね、長い休みですよ。まだ今日で半分ぐらいちゃうんですか、まだ。
そうなんですか。
うん。こっからあと3日ありますんで。
おー。
うん。なんか休みですよ。
充実してますね。
うん。
うん。
ので、まあその休みをどう過ごそうかな、みたいな部分もあっての、年末年始でございます。
はいはい、はいはいはい。
まあちょっとゆっくりできるようなね、仕事もそうなんですけど、
うん。
に変わってからというものの、やっぱ気持ちが楽ですね、俺は。
なんかそうですね。去年末もおっしゃってましたけど、すごい充実されてますよね。
そうですね。うちの神さんもね、夏ぐらいにお仕事が変わって、夏ぐらいに辞めて、うんで、うん、暮れちょい前から、また、新しい職場でっていうことで、お仕事で始めたんですけども、
うん。
まあ、それこそ、なんかすごくこう、年末とか、
ええ、
あと、夏のお盆の時期とか、
うん。
ものすごい忙しい人だったので、
ええ。
あ、こんなゆっくりした正月っていうのは初めてだかもしれないとかつって、二十数年ぶりかもしれないとかつって。
いいですね。
なんで、ちょっと、うん、なんか、のんびり過ごされてるようで、とても、あれですね、
うんうんうん。
好きなことやってますよ。ゲームしたり。
あ、よかったですね。
うん。ね、アマゾンのスティックで映画見たりとか、撮りためてるの
みたいなね。もうそういうストレスが感じられないのが一番いいですよ。
そうですね。ちょっとずつそういうのはね、忙しいとかね、忙しいのはいいことなんですけどね。
うん、そうですね。
うんですね。まあ、まさに英気を養っての、新年明けのお仕事に我々はもう結びつけたの。ピチカさんもうすでにね、働いてらっしゃるんで。
あれなんでしょう。ああ、そうです。
まあ、家業ですね。
いえいえ、
ね。はい。というわけで、今年も参りましょうか。
はい、はい、はい。
それでは参りましょう。オープニング。 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第264回目でございます。この番組は私、DJ ケンタロスとビッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドラムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、ビッチカートさん。はい、明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
はい、リスナーさんも、改めまして、はい、おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。
お願いします。
はい。ちゅうわけで、年末年始の話から始まったんですけど、
は
いはいはい、ちょっと話続けてみましょうかね。
はい、はい、はい、はい。
オープニングトーク長くなりそうな気がしますけど、ピスカさんからもう一回聞いてみよう。
はいはい。
年明けは、なんか、どっか行かれたんですか？初詣とかさ。
はいはい。まあ、まあ、初詣という名の、ゲオの、ゲオ巡りなんです
けど。ゲオ詣ですか？
はい、そう、ゲオ詣ですね。はい。ただですね、去年の9月に、
うん、
僕の住まいの一番最寄りのゲオが閉店しちゃったんですよ。
嘘？
はい。
へー。
だから、ちょっと、伸ばしていかんといけん距離のゲオにが最寄りになりまして、まあ車で1時間ぐらいなんですけども、そこに行くことになったんで、ちょっと遠いは遠いんですよ。
はい。
また巡りと言いながら1箇所しか行けなくなったわけなんですよね。
あ、今までは何？その2箇所を、はしごして、
そうです、そうです。
してたんですか。はい。おー。はい。
だからもう、そのゲオ自体もこう、まあゲームショップ自体が減ってきょんだなっていう寂しいところもありましたね。
いや、あのゲオとかでっかいのができたから、
うん、
地方のちっちゃいところが潰されるっていうのは分からないでもないんですけど、
ええ、いやもうそのゲオ自体が、まあ、移転というのは多分九州だと思うんですけども、あっちに移りますんでお願いしますみたいな感じだったんで、
なるほどね、
そうは言ってもその、まあ、僕らみたいなその田舎だったら結構その最寄りがなくなるのが結構ダメージなんですよね。
はいはい、
ついつい見に行くことができなくなったんで、
それでもね、非常にこう危険ですよね。
ええ。
あの、ほら、じゃあ、時間と、
ええ。
まあ、あまりこう見えないかもしらんけど、そのガソリン代も要はかかるわけじゃないですか、本来は。
そうです、そうです、そうです。
いかんか、いった限りには、
ええ。
何らかの成果が、みたいな部分って。
変な、その宿命感が出ますよね。
なんかさ、あるじゃないですか、時間潰しのためにツタヤ寄るとか、時間潰しのためにゲオに寄って、
うんう
ん、なんかねえかな、今日は何もねえなぐらい終わっちゃう場合だと気が楽なんですけど、
は
いはい、いかんと、これは行かないといけないなってなると買わないといけないなにつながっちゃうんじゃないかな、
うん、そうですね、
危険ですね、
正月だしみたいな感じで、
うんうん、
それが気合い入れてきましたね。
あ、そうですか。で、その成果どうだったんですか。
成果ですね、まあ、いつもアホみたいに買ってますけどですね、
はい、
今回ですね、ソフトは2本、
わってなんだ。
ソフト2本にコントローラー1本。
お、はいはい。
の計3つ買いましたね。
はいはいはいはい。
はい。で、ソフトは、
うん、
実況パワフルプロ野球。
絶対やんないじゃん、そんなの。
の2016。
フル
ビータ版。
あ、ビータ版？
280 円でした。いや、まあ、PS4 版持ってるんで、ちょっとビータ版どうかなと思って買ってみたんですよ。
え、ちょっと待って待って、PS4 版も何？パワープロ買うの？あなた。
やってますよ。
いや、やってます。嘘つかないで、やらないです
よ。いやいや、選手になって自分が活躍するモードはちょくちょくやるんですけどね。ペナントずっといるわ、やるわけではないんですよね。
へぇー。
あとその後にもう一本言いましょうか。
はい。
プロ野球スピリッツ2015。
野球ばっかりじゃないですか。しかもまた1年古いの。
これもまたビータ版なんですけども。
はい。
これもちょっと安かったんで買いましたね。
もうじゃあ1000円もいかないんだ。どっち
も増して。今日ちょっと続いてですね、すごい楽しかったですね。自分がプロ野球選手になった形でこう活躍していくのが。
へー。ちょっと意外な一面を見たな。
ああ、もう野球ゲーム意外に好きなんですよ。
うん、サッカーに全く疎いですけどね。
そうなんですよね。で、もう一個買ったのがですね、 コントローラーなんですけど、モーションコントローラー。
何のですか？
これはご存知ですか？
PSVR ですか？
そうです、VR 用の。まあ、もともとプレイステーション3時代に、まあ、Wii の、まあ、パクリってあれなんですけど、Wii、はい、リモコンみたいな形で出したやつなんですけど。
通称、ツッコンってやつですよね。
言っちゃいましたね。そうです。そうです。あれが出た当初は全く売れなくて、はい、めちゃめちゃ値下がったんですよ。
うん。そうでしたね。
ほんま、908円ぐらいで売れるやつだったんですけども、
はい。
こいつが、これ、ムーブの、あ、ムーブじゃないと、PS。
VR。
VR。VR の波に乗って、再び息を吹き戻しまして。
吹き返すね。
吹き返しまして。今、めっちゃ高いんですよ。めっちゃ高いですし、新規で出さないんですよ。ようわかんないんですよ。
なんでなんでなんで。
わかんないんですよ。数が出てないんですよ。
だって、なんか、年末だかに出た、2万、3万ぐらいで、5本と VR セットで、みたいなパック出たんですよ。あれ入ってるでしょ、あれ。
入ってます。で、値段見ました ?2、9パーぐらいだしよ。
そうそうそうそう。
モーションコントローラー2本セットで。
いや、両方に持たなきゃあかんからってことでしょ、
日本セットだけの単品で買うと、1万1000円ぐらいする
んですよ。なあほな。
で、単品で言うと6000、7000するんですよ。1本が。めちゃめちゃですよ。
でも、何もはやもう何あの、VR のヘッドマウントディスプレイがタダみたいなもんですよ
ね。なんかそんな感じなんですよね。なんでこのコントローラーだけ単品でどんどん出してくれないのかと思うんで、まあ、対応ソフトもそんなに多くないんですけども、
ああ、そうか。なるほど。
ただ、この間、ちょっと初音ミクのその対応したものが出ましたし、
うん、
もうちょいしたら、我々の大好きな、うららちゃん、あれの VR が出ますんで、
スペシャルファイブね。
そう、うん、スペチャン5が出ます、うん。あれはモーションコントローラー2本対応なんですよ。
あ、で、右左にチューチューチューするんですか？
そうです、そうです。そのためにこれはもう買っとかんといけんと思いまして、
はい、
買いに行ったんですけども、1本しかなかったんですよね。だから仕方なく、とりあえず1本だけ確保したんですよ。
ほう。
で、違うとこ、もうちょっと透明のとこにですね、前行った時に1個あったんですよ。
はい。
じゃあ、まあ、ちょっとタイム遠いけど、もうしゃあない、もう正月やけんと思って、頑張って行ったんですよ、その店にもですね。はい、なかったですわ。
それは何？じゃあ、値上がりもあるって、そんなに高い、安いわけではないよ、買い物って。
まあ中古で3500円ぐらいでしたね。
はあ。
そういうのも当初その、僕は900円台知っとる身ですから、
うん、
こいつ生意気になりやがってっていうような感じですよね。
へえ。
こんなに貴重なコントローラーになるなんてと思って。
ね、あれ投げ売りでも買わなかったのにね、あんな誰も。
売るんじゃなかったと思って今後悔ですよ。
ああ。一回買ってたんだ。
もちろんです、もちろんです。買って使わないと思って売ってこの始末ですから。
それこそ何でしたっけ？狼とか対応してましたよね。
プレステ3の時は対応してましたね。
あ、そうなのね。
はぁ。4の時は僕ちょっともうコントロールその時持ってなかったので普通のコントロールやったんですけど。
うん。
うん。ただまあ、ほんまもう対応ソフトなかったもんで、まああれでバイオとかやってたんですけど。
ああ、なるほどなるほど。
まさかこんな日が来ると思わなかったんで。びっくりですわ。とりあえずその3つ買いましたね。
あんまりこう言う、あ、俺欲しかったいう感じのもんでもなさそうですね。
そうなんですよ。
どうも。
どうも。ただ、まあ、この続きまた後あるんですけども。
はいはい。
DJ ケンタロスのドアラジ。
じゃあケンタロスさんはどうなんですか？
俺はね、まずゲーム関係でいきますと。
はい。
相変わらず、あれですよ。ドラクエ10はまあ、日曜日にインして、しかも日曜日というと、
うん、
まだ年内でしたね。
ああ、いやい
や。で、ちょっと飲みの予定とかも入ったんで、まず、試練とか、そういったものは全部終わしてしまってですね。で、年明けを迎えて、
うん、
なんと年明けて一度もインしてないというね。
まあ、僕も日曜日が最後のインでしたね。で、そこでちょうどログインボーナスもらえるじゃないですか。
はいはいはい。
あれの最終日に、まあ、綺麗に揃いましたね。
あ、そうか。ないんですね、それね。なかなか。危なかったな
はい、
うん。で、相変わらずデスストランディングを、
うん、うん。
コツコツコツコツやってますよ。
おぉ。そんなに終わった後でもそのやり込み要素というか、
うん、
あるんですね。
アイテムをもらいに行ったりとか、
うん、
あと達成度、まさにゲーム内の部分もあるんですけど、
うん、
新ライドが上がると星もらえるんですけど、それ集めにずっと、同じところにずっと配達したりとかして。
今後のその DLC 的なものは
もうないってはっきり言ってるんですよ。
あ、そうなんですね。うん、
追加もないですし、
はいはいはい、
遊び切ったら終わりっていうのはなるようですけども、
うん、
なんだかなんかあるんじゃねえかななんて思ったりしてないこともないんですけどね。
うん。
ないってたらないのかな。
まあ、今、潔いというか、気持ちは気持ちいいですね。
うん。
うん。
ですね。で、
はいはいはい、
あとね、その、まさに、ゲオには行ってみました、今日、実は。
あ、行きましたか。
ただ、
いつも通り、その、3本で1400円以下の場合は半額でしたよね。
うん。でも、うん、結局、ね、じゃあ何が欲しいってなってくると、やっぱ PS4 なわけですよ。
ね、おぉ、
はい、せっかく手にして、
うん、
なんか今までやりたかったゲームをみたいな部分があるので、
うん、
探したんですけど、
ええ、
だいたいこう1500円より上だったりするんですよ。
そうですね。あって思ったら売り切れとったりですね。
うん、
うまいからくりはからくりですからね。
あ、
うん、
ね、モンハンはね、ここまで来るとちょっともう本当に値段落とした時にしか買わないつもりでいるんですよ。
もうオファーも1408円なかったですか？
それ前のバージョンでしょ。
あー、アイスボーンでない方ですね、うん。
アイスボーンでないと買わないでしょ、それ。
あー、なるほど。
そこからバージョンアップに金かかったら意味ないじゃないですか、それで。
はいはいはい。
でしょ？なので、それは、断念しましてですね。
はいはい。
で、ちょっといろいろ探してみたんですけど、まあ、ちょっと、スイッチはね、
うん、
まさにちょっとほら、1万円日本セールがあったじゃないですか。
ええ。
あれの片割れが残ってるので、
うん。
今んとこね、ルイージマンション最有力なんですよ。
うん。あれ、同時2本いうことじゃなくて、
いつ使ってもいいです。あれは。
そうなんですね。
うん。なので、
あれちょっと行こう思っとるんで、ちょっと。
あと、任天堂からその何任天堂からのアナウンスが、なければ、
ええ。
行っちゃおうかなって思います。が、
はい。
うち、ほら、受験生なんでね。
ええ。
やめました。
お
いつ使ってもいいんだったら、もうちょっと待とうかなと思って。
僕女神異聞録がですね、
シャープ
あれ見れるんで、
うんうん、
ええ。あれ、ラインナップも入っとったんで、
うん、
あれちょっと狙っとるんです、
ね、あ、いい
です。新作なのに、もうそこに入るのってみたいな感じで。
うん。あ、うまいやり方ですよ。
ですね、
うん。チケットだけは買っといてもいいのかもしれないね、もうね。
そうですね。
はい、いつ終わるか分かんないですから。
うん。はい。
で、ゲーム関係でいくと、
ええ。
もうなんか1月入って、早速に今月の、フリープレイが発表されたようです、今日ね。
うん。
TPS ですかね？ディビジョン。
はいはいはいはい。
と、スティープって言うのかな？
うん。
雪山でスノボとかスキーをする、
うん。
オープンワールドっていう、すごく俺が楽しみそうな、ニッチな。
もう発表されてるんですね。ちょっとまだ見てなかった。
うん。ちょっとスティープは楽しみですね。
はいはいはい。
で、ちょっとやっぱり、セール中、
うん、
ウィンターセール中に何かって思ったので、今年は、とにかく、いろんな探した上で、吟味した上で、
うん。
ワンダと共同を買いました。
あら、プレステ4版の。
はい。
おー、ありましたか？
1500 円でした。
あー、まあそこは、はいはいはい。
はい。いいんじゃないですかね。ね、ちょっと触ってみましたけど。
ね、う
ん、やっぱ綺麗ですね。
ああ、でしょうね。
まして、俺は2ですからね、やったの。
あ、オリジナルはされたんですね。
オリジナルの、PS2 をやって、 うん、何体の巨人がいて何体目まで行ったか覚えてないんですけど、
そのあの当時でも綺麗綺麗って言われてたじゃないですか。
そうそうそうそう、あの当時積んだんすよ。
ほうほうほうほう、珍しいですね。
で今回はやれるんじゃないかなっていうところや思って、
うん、
やり始めたら隣から神さんとあの今になったら上手くなってると思ったら大間違いよって言われ
ました。逆にあのちょっと落ちとるかもしれないっていう
帰ってね、
帰って
だってね PS2 版のあのワンダと共存って何年前よって話ですからね。
そうですよね、だいぶ前ですね、う
ん。でも、とにかく、一体目の巨像をね、やっつけたんですけど、
はい。
あ、こんなんだっけかって思いながらも、やっぱり、うん、あの、なんでしょう。やることの少ないオープンワールドじゃないですか。
うん、
広い、ね、世界を走り回って、みたいな、巨像探して、みたいな感じで、
うん。
今度こそちょっと、エンディングまで迎えてみたいなと。
だいぶ綺麗になっとるっぽいですね。
そうですね。
いいっすね、やっぱり昔のそのゲームがこのプレス4でできるのはやっぱいいですね。
ですかね、やっぱね。うん。ちょっと楽しんでやりたいなと思います。もうちょっと休みですね。
はいはい、何年か前のあの、狼みたいな形でまた涙を流すかもしれないですかね。
ああ、ね、語ることになるかもしれませんし。はい。はい。それから。
はいはいはい。
さっきこれ、あの、マイナスな方向の話をしましょう。
ええ。
あのね、こたつで寝ていたら、
ええ、
あの腰を痛めました。
あれ寝方は
あの変な寝方してたんだろうね、
ええ、
なんか腰がね痛って痛ってもう普通にあのなんですか、正座して正座っていうか酒飲むのに座ってらんないですよ。
はいはいはい。
で、まあ、湿布貼ったりとか温めたりとかしてなんとか今日はね、ええ、だいぶ楽なんですけど。
はいはいはい。
いや、いや、それこそ、お酒飲まなきゃなんないね。大晦日、うん、あの、大晦日と、
うん、
お正月、
うん、
ここにもうなんかしんどいところが一番来たんで。
あ、結構前から引きずっとったんですね。
そうです。で、挙句の果てに、
うん、
おととい、昨日おとといかな、
うん、
ちょっと風っぽいっす、それ。
やっぱり休みが続くと、体が、なんていう、こう、緊張感なくなって弱くなるじゃないですか。
うん。
まさにそれですかね。
なんでしょうね。いや、なおさらでさっきも言いましたけど、うちってさ、ね、受験生かかってるわけですよ。
はいはいはい。
浮かすに風邪ひけないですよ、やっぱ。
あ、そうか。
うん。なので、ちょっと気をつけないといけませんね。はいはい、風邪の方はね、でも、今日こうやって収録に迎えるぐらい。
うん、
ちょっと鼻水が今日薬止めてますけど、
うん、
本当にちょっとね、ぶっちゃけ言うとね、
うん、
十数年の間にないぐらいあったかい正月です。
あ、そちらもですか。
うん、雪ないんですもん。
あ、
雪がないんですよ。
すね、
31日にガッと降ったぐらいで。
あ、降ったんですか。
うん。だけど、そんなんね、1日割と、冬空の中、晴れたんで、
うん。
ほとんど溶けてもうたんで、
ああ。
うん。こんなあったかい人は知らんで、だからこそちょっと気を抜くんじゃないのかっていうところもあって、
ああ。
うん。気をつけんとあきまへん、これは。
こっちも31日にちょこっと降りましたけど、
うん。
まあ、積もることなく一瞬で終わりましたけどね。
ね、逆にね、スキー場がなくて、
ああ、困っとるんでしょうね、やっぱ。
うん、スキー授業とかができないんじゃないかっていうレベルですね。
ああ、そこまで。
うん、まあ、うちの息子ね、3年生なんで、
ええ、
3年生スキー授業ないんで、ほら、ほら、滑ったりとかダメじゃないですか。
うん。
なので、そういう演技担ぎも含めて、スキー授業も3年生ないので。
ああ、うん、そういう
影響もありますね。
あるんですね。あ、なるほど。
なので、まあ、インドアな、
うん、
話をしたいんですけど、
はいはいはい。
恒例ガンプラ作りましたよ。
ですね、なんか作られてましたね。
これも本来予定がなかったんですけど、
うん、
うっかりね、
うん、
上新電機のホビーコーナーのとこに行ったら、
うん、
年末に発売したガンダムバルバトス、
うん、
鉄血のオルフェンズのガンダムですね。
はい。
これマスターグレードがですね、
はい、
残り1個だったんですよ。
ええ。
いやー、これ、正月またがないよなーって思って。
ええ。
なので、携帯の、転出の時に、新しく MNP で、うん、UQ モバイルになったんですけど、
うん。
その時にサービスでいただいた、はい、ギフト券があって、JCB ギフト券。
はいはいはい。
これを使うて、それから楽天ポイントも使うて、
うん。
500円で買ってました。
え、普通に買ったんだろうぐらいするんですか？
4,000 円ぐらいです。
おー、結構しますね。もう500円で。
うん。で、あとはもうね、塗料等々等は全部あるので、うちに。
はいはい。
コツコツコツコツくて、今朝ですね、その風を押す中ですね。
うん。
デカール針まで終わってですね。
あ、一気にやけちょこちょこ作ってます。
あのね、これよ、いや、いやいや、今、最、実はね、ガンプラってちょこちょこ作ってたんですけど、
うん。
MG、マスターグレードに手を出すのって、実は初めてじゃないのかな。はい、
おお、そうなんですか？
うん、昔のマスターグレード。
はいはいはい。
ファーストガンダムの頃のマスターグレードを一体作ったような気はするんですけど、
うん。
こんなに細かくなかった気がするんですね。
うん。
で、ガンダムバルバトスって特にとにかくな内装というか、その内部のガンダムフレームっていうのが結構ズバズバ見えるような形なので、
はい。
お約束で必ず武器を先に作るんです、俺。武器。
うん。
ロボット隊が、
はい。
出来上がった後に、はい、気が抜けて武器を作らなくなる性質があるんですよ、俺。
説明書の順番はいつも最後ですよね、武器って。
そうそうそうそう。
ええ、
で、ほら、武器って2個3個作んなきゃなんないかったりするじゃないですか。
なる結構雑になりますよね。
そうそう。もうパチンパチンパチンで終わっちゃったりする場合がある、ので、
うん、
最初に武器を作ってから本体を作るっていう風にしてるんです。
あ、なるほど。それいいですね。
と嫌にならないでしょ。
確かに。
体作ってる時ってワクワクするんで。
そうでしょ。一番最初が一番ワクワクしますからね。
うん。で、なので、それ作って、内部のフレームを先に組み上げて、そこに外装をかぶせるっていう段取りで全部作ってたんですけど、まあようできてる。これ
それ最新バージョンだったらもう相当でしょうね。
うん、関節の曲がり方とか、お前これ考えたかつ異常だぞみたいな。
いやもう10年以上やってないんで、もうご無沙汰ですけども、それからもだいぶパワーアップしたんですよね。
それこそね、この間ほら、あれ、イヤサガで喋ってたじゃないですか。ポケットの話とかも。あれの MG とかも出てるんじゃなかったっけかな。確か。
なるほど。総制作時間どれぐらいでした？
だからね、まあ、あれですよ、さすがにね、ダラダラダラダラ作り続けるのはやっぱ俺もきついので、
うん、
部品も細かいし、1日2時間とか3時間とかのレベルだと思うんですよ。それこそ、うん、その分ゲームしなかったと思ってもいいですからね。でやっぱこれに飽きると配送に行ったりとか、山の配送に行ったり
はいはい。なんか正月ってそのプラモデル作ってる記憶やっぱありますね。昔まだゲームがなかった時ってお年玉でプラモデル買ってましたもん。
うん。
ロボダッチのジオラマとか。
そうね。なんか、お年玉もらって、うちの隣の模型屋さん、ビーショップさんがね、やっぱ今みたいにさ、初売りを早からやらないじゃないですか。
うん。
3日だか4日からしかしないんですよね。そこにこうなんかお年玉に握りしめていった覚えありますよね。
ですね。昔はなんかゲームよりプラモでしたもんね。
そんな気がしますよ。
うん。
でもいや、今年、去年のほら、年末の我々のほら、ドアラジ大掃除なんて喋ったじゃないですか。
はいはい。
あん中にその、俺のハマったものとして、その、うん、ウォーキングデッドっていうドラマを選んだんですけど、
うん。
もう一本やっぱその、実はこの、鉄血のオルフェンズ。 久しぶりに通してガンダム作品を見たなというところもあって、
はいはいはい、
もう涙ボロボロ流してみたんですよ、これ。
はいはい。
いや、これの影響もあって、このね、バルバトスのかっこよさがすごい、あって、
うん、
これ発表当時俺かっこいいと思えなかったんですよ、これ。
うん。見てからだったら全然この感じ方が違うやつですね。
そうですね。なるほど。よく、で、今出来上がってみるととてもよくできてるなと思うし。墨入れぐらい。
はい。
部分の墨入れ程度なもんで、
うん、
あとはね、もう無塗装で、こう完璧に仕上がります。
すげえな。
これ、イヤサガでね、あれですよ、オルフェンズ会に出演して皆さんはぜひこれ買うべきです。
でも買っとるんじゃないですか？
特にガーネットさんあたりは買うべきかなと思います、うん。女性でも組んでください、ぜひ。
はいはいはい。
ね。なので。
接着剤も不要で。
不要で。
お
うん、素晴らしいキットですよ、これ。
うん、
今後俺なんかもう、なんか目がしょぼしょぼするんで、なんか HG を作りたくなくなるかもしれないですね。
ですね。
ただ、飾る場所がね、なかなかねっていうの
そうなんですよ。
俺の場合、右から左まで買うなんてことはしないので、
ね、
まあ本当に、欲しいものがあった時に作ろうかなって思ってます。
あ、昔、ちょっと前の、マスターグレードの GP3 オーキスが出た時あったんですよ。1万5000円ぐらいだったからむっちゃでかいんですよ。
うん。
003のですね。
うん。
あれ、でも、どこに飾ろう思って諦めましたけど、ものすごいでかかったんです、あれ。
あれです、でっかいのって、まあ、デンドロビウム？
あ、そうそうそうそう、そうです。
ああ。
あれが出て144分の1が。
ああ。
あれ、すごい惜しかったんですけどね。どこに飾るんや、いうことで、うん。結局買わなかったんですよね。
そうですね。あんなのは、もう、あれでしょ。でも、いや、手のひらサイズって意味でね、HG ぐらいがちょうどいいです。
ですね。
一度 MG を組んじゃうと、ちょっとあれですね。やっぱなかなか。
はいはい。
うん。組みやすさとかっていう部分でもね。
うん。
あれなので。いや、でも、うん、このガンプラのおかげで、ちょっと充実した感じだったね。
うん、物作りはいいですね、やっぱ。
ね。はい。あとは酒飲みばっかでした、今年。
う
ん、特に
3、あ、そうですか。
30日に、まあ、友人というか、仕事でのつながりもある、彼からちょっと電話があって、メールさせがあって、この日開けといてね、つってね。
うん、
で、行ったら、それが0次会でね。4次会ありました。
それ、風邪ひきますよ。
それのせいかな。
僕、嫁の実家で、まあ、年末のいつもの食事だったんですけど、まあ、酒も飲まず。
ああ、なるほどね。
まあ、僕もちょっとあんま飲めないんで、
うん、
まあ、普通に過ごしたぐらいですよ、ね。
食事はいただいてってことね。
そうですよね、はい。
まあ、俺もやっぱ、かみさんの実家にしても、うちの実家にしても、やっぱ酒はね、やっぱ入りますし。ね、
え、初詣とか行かれました？
初詣はですね、昨日行きました。
ああ、
近くに、学問の神様があるんですよ。
なるほど。
目の前が一応上杉公園ではあるんですけど、
うん、
近くにおもんじゅ様がありまして。
ええ。
うん。そちらの方に、だいたいこう、受験の年っていうのはかなり皆さん行くようになってて。
はいはいはい。
まあ、なんか、
そうです
ね。うん。祈願のほら、絵馬とかあるじゃないですか。
ええ、
あれを見るとね、県内なんか結構1円から来てますし、
お
その他に県外から来てるのも見えましたし、
うん、なるほど。
なんで、そちらの方に行ったんですけど、
うん、
たかだか、駐車場が知れてるんですよ、
うん。
言うならばですよ、初詣の時期以外、混まないんじゃっていうレベルなんで、拡張もしないんでしょうね。うん、すげえ混んでて、
あ、
駐車場入るまで1時間ですよ。
ええー。
車止めて寝れるレベルです。
ええー。じゃあ、出店とかも来とるような。
そうです、そうです。しかも、願掛けこんにゃくとか、そんなに映ってて。
うわー、大変。いや、もう出店も1月1日が大変ですよね。
そうでしょうね。
昔、その、近くの神社で、 その分でちょっと店出してくれんかって一回行ったことあるんですよ。
うん、
まあ、大変でしたね。大変
っていうか、そうしたら二度とごめんだって。
そうです。もう 人が来ないんで。
ああ。
何しょんじゃろうみたいな感じで。
なるほどね。
それ以降一回も参加しないですよね。
なるほどね。なので、まあ、初詣、県っていう、その、合格祈願ということで。
うん。うん。まあ、それはやっぱ大切ですね。
もうね、あと何ヶ月しかないですからね。
早いっすね。
ですよ。さすがにね、うちの息子ほとんどゲームしてないんじゃないかな。このうちの息子が。してもね、1時間ぐらい。その気分転換と称して。うん。だらだらって、こうあんまりそういうことしなくなったのは、まあ、本気度が伺えるのかどうか。
いい教育ですね。
いやいや、それは本人次第ですよ、そんなのね。
うん、
ね、まだ、まだ一緒にね、ね、うん、なんとか大会とかに行ってたみたいな話をしたのが初期のドアラジの頃でしたから、そう考えるとね。
いや、僕だって、一緒にモンハンしたのは多分、まあ、小学校の時でしょ。
そうそうそうそう。
早えな。
そうでしょ。
すげえな。
はい。まあ、そんなこんなね、年末の話でしたけど、
うん、
年も明けて、
はい、
今年の、ね、ゲームの話なんかもちょっとしたいんですけど、
うん、
ドラクエの話からする？
あ、お願いします。はいはいはい。
ドラクエとは、ドラクエに限らずなんですけど、
ええ、
あのね、どうですか？なんかね、2019年充実しすぎてませんでした？
うん。いろいろ出ましたね。
で、いろいろ出ましたし、
うん、
いろいろ出すぎたんじゃないかと思ってるんですけど。
うんうんうん。
あの、失礼な話だが、
うん、
今年すっからかんすぎません？
まだ予定は立ってないですけど、
はい。
うん、発表してから一切音沙汰がないあのモンスターズの新作。
ああ。
あれあたりの情報が、まあ、出るんじゃないかなとは思っておるんですけどね。
あ、じゃあ、最初にドラクエの話からしようか、じゃあ。
うん。
まさにドラクエね、その、
ね、
11S が、
ね、
去年の今頃ってさ、そんな話してましたでしょ。
うん、うん。
S っていつになるのよ、と。
そうですね。
いや、やっぱり睨んだ通りみたいな感じだったような気はしましたし。
いや、でも意外に早くてびっくり しましたよ、僕は。
うん。
ねえ。きちっと出してきたなという感じで。
うん。
うん。
で、10のバージョンに関しては、まあ、そもそも言われたやつなんで、別にそれは予定には入らないとは思うんですけどね。だとして、
うん、
何？あと、そのドラクエ関係、まあ、ウォークはまあ別玉としてもですよ。
うん、うん。
来、ね、今年って何？で、堀井さんがですね、つい昨日だかに言いますけど、
うん、
12はもうちょっと先よって言ったんですよね。
で、やってるとか構想考えてるっていう話でしたっけ、
うん、うん、そのレベル、
うんうん。
ということですよ。こっから5年かかるな。
いやいやいやいやいや。
ない。
ある程度エンジン作っとったらパッていくんじゃないですか。
うん、確かにそうなんだよね。今までの、やっぱり、機種感とか、
うん、
そういうのを考えないといけなかったりとかもあったので、あと、うん、あのハードのちょうど、なんだろう、受け渡しの時期だったりとかすると。
そう、タイミング悪い時期だったんですね、後期で。
そうですよね。
うん、
なので。
今回だったらもうそこまでそのグラフィック的にも、その10もしくはその11の部分をベースにしてやっていくんであれば、ある程度いけるとは思うんですけどね、全然。
そうですよね。
うん、
で、何今のさっきのピッチさんが言った、モンスターズの新作、ね。
はいはいはい。
やっぱスイッチでしょうかね。
まあ、間違いなくそうでしょう。モンスターズのその、プレイスタイルで言えば。
うん、なんか今回、うん、年末に出たポケモンの新作、
うん。
随分、あれですよね。いい作品のようですね。
うん、
まあ、我々はなかなかポケモンしない世代だったりするのではないですけど。 やっぱ、まあ、今まで、うん、あの、やっぱ、ローグラフィックで作らざるを得なかった部分っていうのが、
うん、
スイッチとマッチした感じですし、
うん、グラフィックも上がり、その携帯性も兼ね備えつつ、でも、ベストの形で出てますからね。
うんうんうん
で、それに答えた面白さでっていうことで。
そういう意味を考えると、なんかモンスターズ確かに、なんか未来を感じる。
うん。
いや、随分なんだろう、イルルカとかテリーがね、3DS リメイクされた時も結構驚いたんですけどね。
うん。うん、もう本当今風にもっと良くなって出てくると信じておりますんで。
うん。
それ楽し、発表が楽しみですね。
ドラクエ10とかのね、なんですか、システム的、的なものとかもちょっと入ってくれると面白いかなと思ってますけどね。
うん。ね。
て、ああ、そっかそっか。て、ね。あ、そっか。モンスターズシリーズの最新作か。な、まあ、ナンバリングが厳しいとなるとね、うん。
そうですね、うん。
というわけで、うん、ドラクエ。まあ、あとは、10はバージョン
5の、まあ、2回ぐらい行くんですかね。あと、14周したりでしたっけ。
もっと行くっしょ。
うん。
うんと、多分1月の中旬過ぎぐらいには、うん、下旬ぐらいかな、
うん、
には一応14週カウントに行くと、バージョン 4.5.1 が来ますし。
うん。うん、まあ、どんちょうど2020年はもうバージョン5でっていうところですもんね。
それはね、年末の、
うん、
ヨースピサンタ。
うん。
放送ちょっとひとしきり見たんですけど、
はい。
安西さんが出てきたときに、今年はもうバージョン5、べったりできますってはっきり言ってました、ね。
ああ、なるほど。
うん。そちらの方は、ちょっと、あれですね。うん、ドラクエ10の方はこのまま、バージョン5の方、お話は、ちょっと、まあ、これはもう番組でも取り上げますし。
うん、そうですね。それは。あと、あれですね、ブラウザ版の、10が。
あ、そうですね。これ、いつ来るんですかね。
まあ、春ぐらいとか言ってましたけどね。どうなんですかね。
まあじゃあバージョン 5.1 と2の間ぐらいには、みたいな感じになるかな。
あ、ケンタだけ触れられたんでしたっけ？
いえ、ベータテストも結局、応募できずってだったので。
どうなんですかね、これもちょっと楽しみではありますけども、いや、今までやってなかった人が、まあやりやすくなる土台ですかね。
うん、料金体系と、スターティングの仕方を、
うん、
がどういうふうに、なんだろう、クライアントだけ入れればそれでスタートできるんだったら、かなり敷居は低くなると思うので。
うん、いやこれも、要は、まあ、携帯でもできるような感じじゃないですか、
うん、
まあ、コントローラーないにしろですね。うん、で、まあ、僕らってもうコントローラーないともう発狂するぐらいじゃないですか。
うん、
ただ、まあ、変な話、この若い世代って、コントローラーを触らずに、ゲームをやってきた世代でもあるじゃないですか。
うん、
だから、もう僕らがタッチでやるのが、わーっていうのであっても、その子らはスムーズにできるような形なわけなんですよ。だから、そういう人らが、あ、じゃあやってみようかっていう形で入ってこれたら、まあいいかなと思ったんですけどね。
それはそれでいいですね。ただ、うん、なんかね、ベータテストって、
ええ、
外部コントローラー接続できなかったらしいんですよ。
あ、もう、もともと、はいはいはい。
うん。なので、タッチパネルの、バーチャルパッドを使わざるを得ない状態だったらしいんですけど、
うん。
やりたいのはそれじゃないじゃないですか。別に、だから、ベータテストやらなくてよかったなって思ってるぐらいで、私は。
ああ。
うん。で、こればかりはね、スクエニさんだけじゃないとこになるので、単純にパッドを買い揃えるだけ、
うん、
もしくはあなたのがお家にある PS4 のコントローラーをそのまま使えますよぐらいの感じがすぐ使えると、
うん、
化けるかなとも思いますよね。
うん、
うん、あくまで、なんだろうな、携帯だけで、やっぱり本格的なゲームの方が楽しいよねってなってくれる風に持っていければいいかなっていう。
うん、
うん。ね、スマートフォン買って、一緒に、うん、あの時、ドラクエの時にコントローラー買ったから、このまま他のゲームもこれでできるようになったら、つったら今度、アプリのゲームの性質も変わってくると思うんですよ。
うん。
うん。
そしてまあそのスマホ持っとるそのもう分母がめちゃめちゃ多いところにできるような形はすごい広いもんですね、
う
ん。
そうですね。今までだとやっぱり例えばあのゲーム機を1台買うっていう一つのハードルじゃないですか。
うん、
我々だとこのゲームしたいから買うっていうのがあるんでしょうけど、
うん、
そういうふうに思えない世代だっていっぱいいるわけで今、
うん、そう、ね、うん、それだからじゃあちょっとやってみようかっていう形で入りやすさがもうものすごい広がると思うんで、
うん
うん
うん、
だと思いますね。
そうですね。そのまあ化ける可能性ありますよね。
うん、あとね、もうさっきの12、
うん、
の伸びるのであれば、
ええ、
何かのリメイク欲しくないですか？
いや欲しいですよ。いや僕はもう年末に言いましたけども、その 11S のシステムで、うん、もう1,2,3 ぐらいやりたい勢いでありますし、
ね、1,2,3 は セットで欲しいですね。
はい。で唯一あのリメイクまだしてないその9、
うん。
の話も前、ちょっとあの、9の、10周年記念の時にちょっと話はしてましたけども、うん、まあ、おそらく作っとると思うんですけどね。
そうですかね。
それも楽しみではありますね。
うん、あのね、モンスターファームってことです？
はいはいはい。
あれってほら、あの、すごくこう PS のシステムっていうのをうまく使ってて、
うん。
あの、CD 媒体だったじゃないですか。
ええー。
で、あれ、なんかあの、CD から、
うん、
あの、モンスターを生み出すんですよね。確かモンスターファームって。
うん、はいはいはい。
で、今、スマホ版？スイッチ版って言ったっけ、うん、スイッチ版が出たんだっけ。で、その、読ませられないじゃないですか、CD を。
はいはいはい。
もう、楽曲のデータとして入ってるらしいですよね。うん、
とかなんか、その、音楽聴かないまでにも、そのデータだけをなんか、引っ張るところに行ったらそこからなんか召喚できるみたいな感じでしたよね。
うんうん、そんな感じの、ちょっとこれじゃないなと思いながらも、それはちょっと疑似的にできるみたいな、部分が、
うん、
できたりしたみたいなので、
うん、
うまくその9なんかはね、システムのところっていうのをちょっとうまくやっていただきたいなと思うしね。
そうですね。で、ストーリーも、まあ、その時も話してましたけど、やっぱりゲームシステム上を繰り返しできないんで、みんな記憶が薄いわけなんで、
はいはい、
僕もちょっと、ほぼ覚えてないんで、ほんま一回やりたいですね。
うん。
うん。あと、6なんかも、リメイクがちょっと、うまくいかなかったんで、もう一回ちょっとうまいことやってほしいなというのはあるんですけどね。
まあ、しかし、フルリメイクとなった場合は、
はい、うん、
突然いきなり5とか人気作品だから5ってわけいかないでしょ。だからやっぱ1からですよね、順番ね。
うん、あのシステムで出してほしいですね。なんかもういけそうな気するんですけどね。
なんか、松明片手に潜ってくダンジョンをちょっと見てみたいなとかね。
うん
うん、ドラクエ10のあの、なんですか装備品とかが変わってくる様子を見ると、
うん、
最初に王様から与えられた貧弱なあのヒノキの棒とか布の服っていうところからどんどん強くなる様子とかね、
うんうんう
ん、をなんかもう一度なんかワンとかでも見せてもらいたいななんて思うので、
うん
うん、そういうなんかあれですね、それこそボイス付きでもいいですよね。
ああもう全然ありですね。うん、
ね。
はい、
メルキドの要塞のね、立ち塞がるゴーレムとかを見てみたいですよね。
うん。
うん、だそんな、なんか、ドラクエの、2020年はどんなニュースが聞こえてくるのかは、ちょっと思いますね。
それこそ、まあ、僕体験してないんです。VR で、
うん、
なんか、何年か前、会場でやってたじゃないですか。
はいはいはい。
ページで。あれを、まあ、そのまま言うわけじゃいかないですけども、その PSVR でその見てみたいなっていうのはあるんですよね。
ああ、なるほどね。
やっぱり部屋の中なんで同じそのゲーム体験はできないと思うんですけども、うん、映像を見るぐらいは多分できると思うんで、
うん、
せっかく作ったもんであればですね、なんとかこう、VR の方で発表してもらいたいなっていうのは、ちょっとあるんですけどね。
なるほどね。
うん。
その他、2020年のゲームの話なんですけど、
う
ん、
はい。
さっき話戻すようですけど、
ええ、
本当にたまなくないですか？FF7 でしょ、今年。
そうですね、3月に。
あ、3月、もう間もなくだ。
もうはい、まあまあ、分割です。
あれは前編じゃないっていうことでしょう
ね。そうですね、まだ、いくらまで行くかも、公言してないですからね。
大丈夫なの、これで。
ですね。
ねえ、ちょっと不安ですよね。この続編が何部作になるって分かってるのはいいんですけど、次の 2部目がどこにいつ出るのかみたいなところが聞こえてこないと、
うん、
お前これ完結するのに 何年かかんないよと。
発表して何年目に出たんやって話ですから。まあちょっと映像見たらちょっとワクワクはするんですけども、うん、言ってもまあ、触りだけだろうみたいな形になったらですね。
ねえ。がっかりな一作にならないといいなって。
そうです。もしにこれ一発目でがっかりだったら、その後発もちょっとあの売り上げが下がりますからね。
はい。
うん。
あとはピーチさんあたり、なんかこう気になる、なんか2020年のニュースってなると何？ PS5、あっという、もう、飛び越しの PS5 ですか？
PS5。もしくはそのもう出し、12月に出しますよと公言してる Xbox のあの新しいハードですね。
それいつ出るの？
もうあの冬、もうホリデーシーズンって言ってますんで、今年には間違いなく出るんですよ。12月には。
だからもう Xbox と PS5 はもう多分、揃ってのっていう形になるのかな？
それかまあ、Xbox の先行して出すと思いますね。
ああ、PS より、うん。工事をね、はいあ汚いためにも、その方がそうかもしれないな、うん。
見た目はもうほぼほぼあのデスクトップのパソコンみたいな形でしたし。一応、初代 Xbox から360全あのハード、シリーズのゲーム機を動く入れますからね。
へ
ぇ、うん、で、性能も、一応その、リークされたその情報だったら PS5 よりは高性能らしいんですよね。
高いんでしょ、でも。
高いと思いますね。
そう。もうニッチなとこ行ってもな
ぁ。ある程度まあ高すぎたら Xbox だったらもうパソコンでもいいじゃんって話になるんですけどね。
そうでしょ？やっぱ、このぐらいのパソコンを買うなら PS4 でもいいやとかさ、PS5 でもいいやっていう値段で売らないと、うん、ゲーム機の意味がないわけですからね。
そうなんですよね。
うん。
これまたありがたい、また嬉しいところもあるんですけど、Xbox のですね、PC とリンクしとって、全ソフトじゃないんですけども、今の、Xbox One のソフト、まあ、PC で買うと、PC 版と Xbox One 両方ともダウンロードできるような形なんです。そういった方法も取ってますんで、まあ、いいんだか悪いんだかあれなんですけどね。
全く興味ないですね。
そうですね。ただまあ、新ハードが出ることでは、私はワクワクしてるんですけどね。
そうなるとですよ。
うん。
今年は何すか？やっぱ E3 すか？
いやもう、値段まで出ると思いますね。
ね。そうしないとまずいですよね。
うん。
と、ですね、やっぱそういう話が聞こえてくるのは春、5月、6月、なわけですよね。
うん、はいはいはいはい。
そこからかだと、こう、同時にこんなの出ますよっていうのだと、そこからエンジンかかってくる感じかな。
そうですね。その時は、まあ、弾少ないものの、やっぱり楽しみな2020年ではありますね。
ただ若干な、その、うん、E3 ってなると、
ええ、
アメリカ勢じゃないですか。
まあそうですね。
で基本的にあれ、業者見本市でしょ、
ええ、
なので、割とね、向こうの連中盛り上がってても我々アフーンぐらいのやつって結構あって。
うん、
うん、
まあそう、それはしゃあないですね。
やむを得ないですね。
うん、
うん、
こっちで盛り上がる話題いったら、そうですね、パッと今出てこないですね。
任天堂はこのままでしょうしね。合わせての上位互換のハードが出る可能性的には多分高いんでしょうけど、
いやー、どうなんですかね。
かといって、そんなに爆発的に高いスペックのものが出るとも思えないですし。
今の状態で、いい感じになっとると思います、ね。
そう。今のこの市場を成長させる方が、任天堂としては、うまみあるでしょうからね。
うん。
なので、そうですね。
ソフトもめっちゃ充実してますし、まあ、もちろんオンライン関係をもうちょっと、その、あれですね、ファミコンとか、そのスーファミとかも、またボンボン出てくるようであればですね、
うん。
うん、我々も楽しめるような形になりますね。
うん。
うん。
あと気になるって言ったら、あれですか、クラウド、うん、
はいはいはいはいはい。
結構今年なんか鳴り物入りで発表した割には別に日本でサービス始まんないしさ。
うん。始まったとちょっとまだ微妙なところではあるらしいんですよね。ラインナップであるとか値段体系であるとか。
ああ、そうなんですね。
まあでも、まあ、じわじわ行くもんだと思うんですけどね。ただ、あれに伴ってその PS Now がめちゃめちゃ安くなったっていう話を一回させてもらったんですけども。なんかあっちの方が魅力的になってきたんですよね。
そうですね。ライブラリーの豊富さからすると、
知っとる名前であるとか、その辺が多い分ですね。まあ日本的なものが多い分、すごく身近になっておって、
うん、
もう、ものすごいその、クラウドがその、と手の届きやすいところにありますんですね。
うん、そうですね。
1年で6980円ですからね。
うん。
1ヶ月換算だと581円で、うん、まあ、やりたい放題
みたいな感じになるな。それ、月1000円ってなると高いなとかって、思っちゃうんですけど、今のね、いわゆるサブスクリプションサービスのゲーム版じゃないですか。
そうですね、
そう考えると、1000円って別に、ね、それなりに出すところって出てくるでしょ。
我々もそのサブスクリプションに結構もう慣れてきたじゃないですか。
うん、
抵抗があんまなくなって、うん、インタグマルってあれなんですけども、その時代背景もあって、ものすごいこう入りやすいんですよね。
うん。
そうなんですよ。
このただ、音楽とか映像って流し見できるんですけど、プレイってなるとちょっと違うんですよね。
まあ、そうですね。やらんといけんっていうところありますからね。
まあ、本だってね、今時読み放題みたいなのもありますけど、本は本でやっぱり読むべく時間が必要ですからね。う
ん、まあこのクラウド環境も変え、まあちょっとまたクラウドがずれるんですが、ダウンロード系がもうほぼほぼ主流になってきて思いまして、
はい、
今年セールであんまし買わなかったっていうのも、
はい、
この各ハードのその年末年始のセール、
うん、
ダウンロード版のこれもかなり充実しておりまして、
うん、
もう、下手したその、セールより安いのがいっぱいあるじゃないですか。
はい、
その、80% と何パーめちゃめちゃ安いの。
うん、
結構そっちの方を漁ってしまったりのも原因はあるんですよね。
俺もね、PS ストアとか見るのもなんか、もう癖になってきますもんね。
でしょう。
危険ですわ、あれ。
いやー、だって、ソウルキャリバーの5だったら、最新作が、770円でしたからね。
うん、嘘
これ Xbox のなんですかね。
あ
ーゴールド会員で770円だったって、これちょっと言っちゃいましたよ。
だから、あれですよ、やっぱ、会員になってることが前提っていうのは、やっぱ上手いやり方ですよね。
ああ、まあそうです
ね、うん。誰しもがっていうんじゃなくて。
うん。
だからこそこのセール価格よっていうのが、やっぱ大切なことですから。
うん。この、そこで固められた部分とか、値段がすごい安くなってる。で、また体験版がめちゃめちゃ多い。いう部分で、それがまあ店行かんでもその家でポポッとできるんで、まあそのゲオに行く足もちょっとおののくとこありますよね、やっぱ。
なるほどね。
時代なんでしょうね。
あと2月3月だっけ、全部入りのスト5出るんですよ。でね、今PS4 とスイッチどっちにも使えるジョイスティックが出てるんですよ。
うん、
俺これ買いそうで怖いんです自分で。
結構するんでしょ。でも
まあうん、でも 2つ買うより全然って思うわけですよ。
ああ、
うん、
あそうですね、
うん、特に PS4 のがないので、
うん、
でスイッチもいわゆる簡易版のミニしかないので、
うん
うん、でっかいのがあったらあったでありがたいよねって思うわけで、
うん
うん、息子とサブスピーできますし、ほんとね、
それ両方いけるんだったら全然いいですよね。まあ普通考えたら USB なんで いけてほしいですけどね。
あのね、上の、うん、アクリルパネルあるでしょ、表に。
うん。
金属だったりアクリル素だったりするじゃないですか。
ええー、
アクリル外して、下のパネル、うん、自分で作れるんですって。
あ、う、あ、ん、ほ
う
ほうほ
う。うん。ほら、うん、それこそソウルキャリバーとか、 スト4のあの、竜の、墨絵みたいなのが書かれてるやつは売ってたじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんな感じで自分で作れるんですって。
あ、カスタマイズできるわけですね。
そうそう。例えば俺だったら、あの、固定のギタリズム柄にするとかさ。
あれ、ボタン配置も変えるんでしたっけ、その、
いらんボタンを。ボタンはね、基本的にあの、ビューリック配置っていうんでしたっけ、ゲーセンのあれと同じです、ね。
あ、あれは確定ですね。
そうそう。だからそこのには丸が書かれるらしいですけど。
うん。なるんですね。
ですね。まあ、そんなね、
うん。
今年のゲーム話は、また初めて見ましたけど、
ええ。
どうなることやらですよね。
そうですね。あ、僕一個ですね、ちょっとまあ体験版なんです、これやってから、
うん、
これちょっと買いそうな勢いがあるんですけども、
うん、
多分ですね、インディーズゲームのところに入ってくると思うんですけど、ミッシングっていうやつなんですよ。
ほう、聞いたことないぞ、それ。
JJ マクフィールドと追憶投下島かなというゲームで、まあ、横に進んでいくだけのアクションゲームなんですけども、
うん、
リンボーってあったじゃないですか。
はい。
あれのタイプだと思いますね。
ほう。
あのタイプで白黒じゃなくて、まあ、日本が好きそうな女の子の主人公キャラなんですけども、
ほう。
ただこれがいい動きといい雰囲気なんです。
お、出ました、出ました。俺、今、グググって見ました。
はい。
盗作した不条理な描写。
これがすごくいい感じで、またジャンプ、ほとんどジャンプしかないんです
よ、ね。これ、ピッチさんがやる方向でないゲームですね。
あ、そうですか。これ、その、まずはそのグラフィックに惹かれたんですね。
あら、ほんと。そうね。あの、可愛らしい女の子とか、うん、キャラクターとか。
ですけども、ちょっと死に方とかグロかったり。
うん。
やられた時のですね。あと、ほんと、その、頭使って、ステージをこう、
パズルアクション的な感じね。
そうです、そうです、はい。うん。ちゃんとストーリーもなんかあったりですね。考えさせるゲームということで。
ほんとだ、これ面白そうですね。
で、今ちょっとセール中だったんで、ちょっと値段忘れちゃったもう1000円かからなかったような感じだったんですよ。
ほんとですか、これ。
うん。だからちょっとこれ行こうかな、思って。
普通に行っても3000円くらいですもんね。
うん。あれで1000円、1500円
去年の、ゲームアワード見たんですけど、対策、なんだっけ、アメリカのゲームアワードで、アクションゲームの、ベストゲームの方は、PS4 のセキローが取ったらしいですね。
うん、あ、ですね。
で、やっぱ何が気になるって、どれぐらい、デスストランディングが受賞するかっていうのをちょっと見どころで見てたんですけど、その中にね、こういう、この手の、その、インディーゲームの、から発祥したような、ちょっとしたその作品、が、とてもその出てたんですよ。で、しかも、我々、この日本人のプレイヤーにはなかなか聞こえてこない作品だったりして、で、あ、受賞したんだ、ちょっと調べてみよう、あ、スイッチで出てるわ、とかっていうのがあって、なので、あのね、これなかなかこういうのにがやりたいなーなんていうのもあれかもしれないですね。
そうなんです。これ全ハード対応してるらしいんで、Steam、Xbox、プレステ、スイッチ全部いけるらしいんで、
うん、
どれかしらちょっとやってみようかと思う。すごいいい感じだったんで。
本当だ。あのね、リンボあるじゃないですか。
ええ。
気持ち悪いんですよ、あれ。
まあ、そんな雰囲気でしたよ。
やる気をそがれてくるような気がするんで。
ああ、はいはいはい。
ああ、
これで死んで、それがなおかつ、女性ですからね。結構来ますよ。
なるほどね。
まあ、ちょっとぜひみんな見ていただきたいなと思います。はい、
こういう小粒なのもね、手伸ばしてみたいですね。うん、
そうですね。
アークシステムってことは日本で作ってる
お、そうなんですかね。なんかすごい、あ、でも日本吹き替えがしっかりしましたね。
あ、だからつまりあれだ、あれですね、ラジオさんの、スポンサーさんの。
あ、
はい、はい。フライハイワークスさんみたいな感じでやってらっしゃる
んですかね。うん。
なので、
はい。
なるほどな。ちょっと面白いの紹介してもらったな。
はい、
うん。ぜひこういう面白いゲームも紹介していきたいなと。
そうですね。はい。
思っておりますよ。
はい。
以上、 2020年、ピチさんとの、ドアラジゲーム始めでございました。
はい。
ドアラジ。
エンディングでございます。
はいはい。
ネタがないって結構喋りましたね。
ですね。
初めだから何でもいいやとか言ったもんなので、
ね。いい時間になりましたね。
うん。まあ、そんなこんなで今年もドアラジは頑張っていきますので、はい。
そうですね。
はい。平常運転で。
抱負言いましたっけ？
あ、抱負言わんっていかんのですか？
僕先言います。
はいはい、どうぞ。
バージョン4をクリアするです。
いやいや、5始まってんねやから。
ちなみにまあもうあと半分ぐらいですけど。
あ、そんなもんなんですね。
はい。
でもぐいぐい来ますから大丈夫ですよ、これは。
そうですね。ストーリーを追うだけだったら多分すぐ行けると思
う。うん。なんですか？ちなみにデスマスターは手つけたんですか？もう。
いや、まだです。
全く。
全くです。
転職できるようにしたぐらいなもんでもない。
あ、いや、それをしましたね。
ああいうの、新しいの使っていくのもやっぱ面白いと思いますね。
う
ん、
ああ、そうですね。
うん。
うん。ちょっと3月、もう今、3月までには絶対行くような形で行こうと思います。
ああ、いいですね。
はい。
はい。
はい、目標
です。もう早々になんか達成できるような方法を言いましたね。
うん、こうしとかんともう僕は進めないんで、頑張ります。
そうですか。
はい。
はい。俺はですね。抱負ね。
うん。
運動不足にならない。
はいはいはい。
まず、寒いので、ちょっと歩きに行けないんですね。
うん。
本当に、うちにいるだけになってしまうのは非常に危険です。
うん。
というわけで、まだ品薄であるらしい、リングフィットアドベンチャーを早めに探したいななんて思ってますけど。
あれ、結構本格的らしいんで。
うん。で、ですね、ぶっちゃけ言うと、俺、多分ね、やっぱに、なんだろう、性質、体質的に、食べると反映するんですよ。
ああ、体に。
うん。
うん。
で、やっぱりそうなると、それを消化するカロリーっていうのが、やっぱり限界があると思うんですよ。ハードな運動をしない。なおかつ、うん、今年の冬はなんとスキーもできないわけですよ。
うんうんうん、
なので、ちょっとそういう意味においては、運動しないといけない。ただ、そうすることによって、リングフィットアドベンチャーは、筋肉をつける方向に行く、
うん。
そちらの方向にちょっとシフトしたいなっていう、ところかな。
うん。あと、ゲーム性も兼ねてから続けられそうな感じだったんで、
うん。なんか、ね、うん、まず、うん、ただ、とにかく、売ってないことが、問題です。今日のゲームでも売ってませんでしたしね。
あー、そうですね。
うん。
モーションコントローラーと一緒で、もう、ああいうの、早うこう、生産してほしいんですけどね。
ですね。うん。ので。
ケンタさんも、体を鍛えることで。
もう、かなり中長期的じゃないですか、これは。
はいはいはい。
来冬ぐらいのその何、まあ、もう寒て歩けませんわとかいう頃にどういう風になってるかですけど、
うん、
そう、体を重くしない方向でいきたいなと思ってます。
運動センターパイ辛いですからね。
そうですね。はい
はい
はい、そんなこんなで、
はい、
ね、頑張りましょうね。
はい、はい、
それからとエンディングでちょっと遅れ遅れのあれですよ、うん、青スラ、
はいはいはい。
発表しましょう。
あ、お願いします。
お待たせしました。2020年初の、うん、募集。1月、2月の募集はこちらで募集したいと思います。
はい。
あなたの好きな、ドラゴンクエスト。
うん。
派生作品は？
ほうほうほうほうほう。
これね、ゲームでない方がいいっすよね。
あ、もちろんゲーム込みのそのアニメやら、その細かいところで言うと小説やら、
お
その辺も含めていいことですね。
いうことにしましょうかね。漫画やら。
はいはい、はい。
っていうのはですね、ヒントというか、今年、驚いたのが年末のニュースでして、
うん。
ジャンプフェスタですよね。あれ確か発表されたのは。うん、はい、ドラゴンクエスト大の大冒険。
うん。
秋に再アニメ化だそうですね。驚きました。
いきなり言いますか、来ましたよね。
うん。実際一度アニメ化されてるんですけれども、
うん。
前回の作品が、やはりその、なんだろうな、人気のジャンプ作品ではあったものの、なんかテレビ局の都合等々で、うん、途中でもう終わっちゃったっていう形。
うん。
で、すごく尻切れ感があったアニメ化だったらしいので、うん、
初代ドラゴンクエストのアニメもそんな感じでしたよね。
なので、アベルの方ね。
そうです
ね。そうそうそうそう。なので、それをこう、どういう風な形、今だとね、かなりその、こっからここまでワンシーズンみたいな感じで、うん、割と区切ってくるじゃないですか。
う
ん、ああいう上手な作りで、展開していただきたいなって思うし。
そうですね。うん。45話、50話とか結構しんどいんですけど、まあ、うまいことギュッてやってくれた方が見やすいですからね。
ですね。
うん。
なので、そんな感じで、大の大冒険は、まあ、秋になりますし、
うん。
ね、いずれそうするとですよ。
うん。
大の大冒険、どっかで、コミックセールとか、読み放題とかしてくれると思うんですよ。
うん。
そのタイミングで大の大冒険会はしたいなって思ってます。
うん。
うん。どうすかね、DQ10 のツールで読めるようになりませんかね。
あれはまだなかったんですよね、大
そうなんですよ。ロトモンはあるんですよね。
うん。
うん。うん、なので、ちょっと期待してみたいなって思いますけど。
コラボ的なその衣装を着たら嬉しいですね。
ですね。話順番、こっち先にすればよかったね。なので、ね、ちょっと脱線しましたけれども、
はいはい、
今回の、青といえばスライムの募集に関しては、
うん、
これをヒントにして、これにしたいと思っております。あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品は、はい、もう一度、うん、大の大冒険はじめとする、漫画作品ですね。
うん、
それこそ、うちのでは切っても切り離せない、蒼天のソーラとかね。
はい。
うん、それから、他にも、
うん、
まあ、先ほどピチカさんが言われたようにね、
はい、
小説の類。
うん。ゲーム漫画じゃなくてゲーム小説、ゲームブックだ。ゲームブックも結構あったんで。
そんなありましたね。
はい。
ゲームブックって今若い子知らないですよ。
あ、そうですね。
うん。
ね、うん、あの2のその、ムンブルクの王者が可愛かった記憶がすごく今でも残ってるんで、思い出のある作品ではあるんですよね。
と、もう古くは4コマ漫画劇場とかさ。
はいはいはいはい。
漫画作品でこんなもんかな。
うん。
あと、例えば何と、ゲームだとするとですよ。
ええ。
例えば何トルネコとかもあり。
ああ、そうですね。トルネコやら、いたそれ、イタストでしたっけ？
イタストもありなの？ドラクエじゃねえけどな、あれの前。でもまあ。
あとモンスターズ。
モンスターズとか、スライムモリモリのもあり？
あ、そうですね。あと、無双系のやつもあったじゃないですか。
うん。
あれもちゃんとシナリオがありますんで。
多分、ね、
あとまあ、
ね、来ないなと思ってるから俺言いますけど、
ね、
俺中学校ぐらいの時に出たね、
ね、
ドラクエ系のボードゲームとかが俺大好きでした。
ああ。
うん。
ボードゲーム？それどこをメインにして
るんですか？スクエニが作ってるんですけど、ね、最初はね、キングレオっていう、ウノをパクったみたいな、カードゲームがあったんですよ。
あ、そのか、なんかありますね。なんかどっかで聞いたことありますね、うん。ドラゴンクエストのカードゲーム。うん、
でね、ちょっとね、リアルなやつで、デスパレスっていうのがあって、
うん、
対戦型なんですよ。
はいはいはい。
で、なんかフィギュアがいっぱいついてて、
うん、
ダンジョンを自分で作って、そこに、モンスターを配置するんですね。
うん。
で、そこで、相手の冒険者は、宝箱の位置に を経由して階段にたどり着くとゴール、それをどっちが先にするか、
うん、
ターン制バトルでやってるやつがあって、
はいはいはい、
これめちゃくちゃ面白かったんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でそのねついてたフィギュアが、
うん、
あの今だと結構なね、もうドラクエのシリーズあると思うんですけど、なかったもんで、うん、すごくよくできてたんですよ。
うん、
うん、なのでそのそういうなんかのもあったりして、こんなのも派生作品かな。
あですね、
うん、
今風で言うとそのアプリ系もいいと思いますね。
ああ、いいかもしれないですね。星のドラゴンクエストとか。
そうですね、
うん、
もうモンスターパレード
とか、モンスターパレードとかね、ウォークもそうね。
そうですね、
かなり幅広いですね。
そうですね、多いと思いますんで、
うん、いうことで、
はい、
あなたの好きなドラゴンクエスト派生作品は、
うん、
はい、どんなものが出てくるか楽しみですわ。
はい、
お、これ知らねえぞっつうのがいいですよね、なんか。
ああ、そういうとこ攻めてくる方も絶対いらっしゃるんですね、う
ん、おこれ知らねえぞになるのか、それとも、あ、これは知ってます、俺も好きですわっていうのはどっちかですよね、きっとね。
はいはいはい、
なのでこんな感じの募集を今年初めの、募集にしたいと思いますので、
はい、
皆さんどしどしお待ちしております。この後、ピーチカットさん申し上げますメールアドレス、もしくは私、ケンタロウさんのダイレクトメッセージの応募お待ちしております。
はい、番組のお便り、アウトイバスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスはdoaradio@gmail.com、 doaradio@gmail.com、 こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などはツイッターでハッシュタグドアラジオをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
iPhone、Android のポッドキャストアプリを使いになればオフラインでいつでもドアラジオを持ち出せます。ゲームしながら、家事しながら、通勤通学のともにぜひドアラジオを楽しんでください。バックナンバーもいっぱい、 DJ ケンタロスの TQ10 ドアチャッカレディオは毎週日曜配信です。それでは今年も良いアストルティアライフを。お相手は DJ ケンタロスと
石川とみぬくでした。
またお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。